長期的な視点に立った財政計画と事業展開が必要では。新政界武藤俊博。問い、平成16年に458億円あった資債は23年には377億円までに減少した。プライマリーバランスは保たれ、財政は健全化の方向に推移しているが、先行き不透明な経済状況では、長期的な財政計画と事業展開が必要である。これまで整備してきた公共施設は、今後大規模な改築や改修などが必要な更新時期を迎える。世代間にわたり大きな財政負担となるが、今後40年間にかかる更新費用の総額と平均額はどの程度になると推計しているか。また、公共施設ごとの更新費用を施設の性質別に集約した上で対応する必要があると思うが、どうか。答え、本市の公共施設は平成50年頃から集中的に更新する必要があり、今後40年間で約362億円、年平均で約9億円の費用がかかると試算している。また、現在公共施設全体の有効利用や適正配置を検討するための適正配置計画の作成に向け、基礎情報の整理を進めている。これにより、統廃合すべき施設か、更新などにかかる費用のみを考慮していく施設なのかを整理する必要があると考えている。将来への負担を軽減するためにも、長期的な視点に立ち、借入金と償還金のバランスを考えながら、持続可能な都市経営を確立していきたい。他に、深谷中央特定土地区画整理事業についてを質問。
厚木基地をオスプレイの拠点にはさせない取り組みを。日本共産党上田博之。問い、墜落の危険性や騒音問題が指摘されている米海兵隊の垂直離着陸輸送機 MV-22 オスプレイが厚木基地を使用するとの報道がある。厚木基地には FRCWP 西太平洋米海軍艦隊整備センターがあり、本格的な修理や整備は厚木基地で行うことが想定される。地理的にも東北での低空飛行訓練の拠点にされかねない。市としてオスプレイの厚木基地使用に反対する横断幕を掲げ、沖縄県の市長による講演会を開催するなど、市民の当事者意識を高め、厚木基地を使用させないための取り組みを検討しないか。答え、FRCWP がある厚木基地をオスプレイの修理・訓練拠点とすることは到底容認できない。今後、運用面も含め様々な視点から情報収集するとともに、国や米軍などの動向を注視しながら、市と議会が一体となって適切に対応していきたい。横断幕はすでに市基地対策協議会が、市民と共に取り戻そう静かな空をという標語で庁舎東側に設置している。この標語には市民の声が集約されているものと考えており、新たにオスプレイに関する横断幕を設置することなどは現在のところ考えていない。他に、福祉を削る神奈川林町を阻止するために、綾瀬市の自然あふれる景観を守るためにを質問。厳しい経済状況の中、財政見通しと予算編成方針を伺う。新政界青柳誠。問い、長引く円高に加え、外交問題や経済危機の影響で、中国、欧州への輸出も落ち込み、我が国の貿易収支は赤字へと転落した。家電大手企業などは大規模な赤字となり、さらなる国内経済の低迷と デフレスパイラルの加速により、多くの市民が景気の悪化を実感している。このような中、県は緊急財政対策の一環として、職員の給与削減などを決定した。この厳しい経済状況下で8万市民がいつまでも住み続けたいと思える街を作るために、どのような市政運営を行っていくのか。平成25年度の財政見通しと予算編成方針を伺う。答え、歳入の根幹をなす市税は平成19年度以降減少傾向にある。一方、歳出は少子高齢化など社会的背景に起因した行政需要の増加が影響を及ぼしている。このような中、25年度の予算編成方針は、後期基本計画重点事業の推進と市民生活重視の施策に取り組むこととし、編成にあたっては、歳出の徹底した見直しを図るため、義務的経費も削減の例外としないことを指示した。財政を圧迫する要因が顕在化しているが、改革と挑戦の精神で自らが先頭に立ち、全職員一丸となって知恵を絞り、予算を編成していきたい。他に、綾瀬小学校前の福祉会館等の今後についてを質問。自治会の大きな負担になっている委員の推薦に配慮。新政会、吉川義彦。問い。各自治会には様々な地域活動に尽力いただいているが、市が民生委員や交通指導員などの推薦を依頼していることが大きな負担だと聞いている。委員を務めている方が公認が決まらないため辞められない状況があるなど、推薦する際の苦労を市はどのように考え対応しているのか。また、自治会への加入者が増えないため、役員のなり手にも苦慮しているのが現状である。自治会が引き続き円滑に運営できるよう、転入者が市民課で手続きをする際に、加入の仮受付を行い、新規加入の促進を図るなどの取り組みを検討しないか。答え、地域コミュニティの中核をなす自治会は、まちづくりに欠かすことのできない存在である。推薦された委員の意見を市政に反映することは必要と考えており、引き続き自治会の協力をお願いしたい。しかし、高齢化社会の進行などによる社会環境の変化により、委員の推薦が自治会の負担であることは承知している。負担が軽減できるよう、各種団体の所管化を通じて自治会と調整を図っていく。また、今後も自治会長連絡協議会と連携を取りながら、広報誌での活動紹介や転入者へのパンフレット配布など、加入促進の取り組みを進めていく。他に、受益者負担適正化の考え方についてを質問。